藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今回は学生服リユースショップ桜屋藤沢店、そしてチーム F、 2つの団体での新たな取り組みについてご紹介をしてまいりたいと思います。お話しいただきますのは、学生服リユースショップ桜屋藤沢店の代表でいらっしゃいます貝塚直美さん、そしてチーム F 代表の木村真希さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、それぞれの団体の概要、そしてどんな取り組みをされていらっしゃるのかご紹介をしていきたいと思います。学生服リユースショップ桜屋藤沢店の取り組みについて、まずは貝塚さん、ご紹介をお願いします。
学生服リユースショップ桜屋藤沢店代表の貝塚と申します。桜屋では卒業などで着用しなくなった学生服を回収し、思い出の詰まった学生服を次の方へつなぐリユース活動を行っています。
そしてもう一つ、チーム F の取り組みについては木村さん、ご紹介をお願いします。
私たちは2023年に藤沢市のありたい未来像を考える藤沢市未来競争セッションというのがオンラインで開催されまして、その時に出会った市民を中心としたグループです。湘南藤沢地域をもっとサステナブルで、人と物、人と人のつながりが循環するような、そんな街にすることを目指して、さまざまな企画やプロジェクトを立ち上げて実現させるためのチームとして、昨年2025年からスタートしています。
活動としてはチーム F、 どんな活動をされていらっしゃいますか？
現在は毎月基本第3土曜日にゴミ拾いをした後にコーヒーを飲みながらおしゃべりをして、地域でこう緩くつながるお友達をみんなで作っていこうというストリートアクションであります、クリーンアップコーヒークラブ湘南藤沢というものを開いています。その他は市内各所でポップアップ的に、今日のお話にもなりますけど、本と洋服の交換会ですとか、世界で一つのオリジナルマイバッグ作りといった形で、人と人をつなぎ、人と物が循環していくような様々なプロジェクトを行っています。
今、学生服リユースショップ桜屋藤沢店、そしてチーム F、 2つの団体の取り組みについてご紹介をいただきました。この2つの団体、新しいことを始められるということで今日ご登場いただいたわけなんですけれども、新たな取り組み、どんなものなのか木村さんからご紹介をお願いします。
私たちはですね、1月31日の土曜日10時から辻堂東海岸市民の家で、子どものための交換会というものを開催します。日頃チーム F として行っています服と本の交換会の、まあ、子ども版というところでもあるんですけれども、小学生までのお子さんたちが着られる洋服だったり、読める本、使える文房具などの学用品をお一人3点までお持ち込みいただいて、お持ち込みいただいた点数と同じ点数をその場にあるものと交換できるという場を作っていきます。
子どものための交換会ということで、子どものものに限りまして、そのものや本、交換会を行われるということなんですね。まずはですね、この2つの団体が連携して、この子どものための交換会、行うことになったきっかけについて、貝塚さん、教えていただけますか？
桜屋を始めた当初から、この仕事は譲る人、受け取る人、クリーニングやお直しに関わる人など、全員が笑顔になり、優しさが循環するビジネスだと確信していました。この素晴らしい循環を学生服だけではなく、もっと大きな輪に広げたいと考えたのが今イベントの始まりです。最初は誰かが循環にまつわるイベントを企画してくれないかなと願っていたんですけれども、まずより自ら動こうとイベントを企画することを決意しました。なんですけど、具体的にどう形にするか悩んでしまいまして、いつも SDGs 競争パートナーでお世話になっている藤沢市役所の企画政策課さんに相談に伺ったところ、市民に相談に乗ってくださいました。そこで紹介していただいたのがチーム F さんでした。もうすぐに木村さんに私の思いの丈をインスタのダイレクトメールでお伝えしたところ、深く共感してくださって、今回の共同開催が実現することになりました。将来もっと大きな規模で循環イベントが開催できれば良いなと考えているのですが、まずはこうしたテーマに市民の皆様がどの程度関心があるのか探ってみるために、今回は市の公共施設を利用できるトライアルサウンディング事業を利用して開催してみることにしました。
日頃その学生服のリユースされていらっしゃる貝塚さんですけれども、もっともっと大きな規模で交換をしたいという気持ちから生まれた企画ということなんですね。そしてもうそれに木村さんも乗っていただきまして、人と人、人と物がつながるっていうね、木村さんもともとそういった思いで活動されていらっしゃいますので、そこで実現した交換会だということなんですね。それではもう少し詳しく子どものための交換会についてお話を伺いしていきたいなと思うんですけれども、 どういった洋服ですとか本といったものを持ち込んでいただくことを想定していらっしゃいますか？
そうですね、小学生ぐらいっていうことなので、小学校6年生ぐらいのお子さんまでが着られるような、かなりだからサイズ的には幅広く大丈夫かなと思うんですけれども、お洋服できるだけちょっとサイズアウトしちゃったけれども状態は良いもの、持ってきていただけると嬉しいなという感じなんですけれども、そういったものですとか、本だったらそうですね、これも絵本もそうですし、小学生になると、ね、いろいろ漫画とか児童書みたいなあの感じで、読書が好きなお子さんたちたくさん持ってるご家庭もあるかもしれませんけれども、成長に従ってもうちょっと読まなくなっちゃったなっていうものなどあれば、思い出の品かもしれないんですけれども、その思いとともに持ってきていただけたら嬉しいなと思います。
新1年生という子も多いと思うので、この1月31日という時期はね、いろいろ準備している時期かなと思うんですけれども、他にどういったものがご用意あるかについても貝塚さんお話をお願いします。
ランドセルの無料譲渡会を当日は行いたいと思っています。6年間皆さん使われて綺麗な状態のランドセルを持ち込んでくださったものがたくさん今店舗にあるので、それをぜひ新1年生の方とか、ランドセルが壊れちゃった方とか、そういう方に活用していただければなと思います。
ランドセルに関しては無料譲渡会もこの子どものための交換会で開催されるということです。これから準備されるという方はぜひこの交換会で自分に合ったランドセルが見つかるっていうのも素敵なことだなというふうに思いますので、ぜひ子どものための交換会、皆様チェックしてご参加いただきたいなというふうに思います。今回の取り組みを通しまして、どんなことを期待されていらっしゃいますでしょうか。貝塚さんから教えてください。
誰かの役に立ちたいという小さな優しさが集まれば、町全体がもっと温かく持続可能なものになると信じています。この交換会をきっかけに、譲る人、受け取る人に感謝の気持ちが芽生え、優しさが循環することにより、さらに住みやすい町になればよいなと願います。
物だけでなく人の気持ちも通して交換していけたらいいなというふうに感じます。それでは木村さんもお願いします。
そうですね、私ちょっと現実的なお話しちゃうかなって思うんですけれども、子どもたちのためのいろいろなものっていうのはやはりこう成長に従ってどうしてもいらなくなってしまう、ともすると廃棄に回ってしまうということが多いものだと思うんですけれども、それをですね、できるだけ地域の中で次の世代のね、お子さんたちの成長を願いながら循環させていくっていうところで、皆さんにリユースの大切さだったり、あとお子さんたちとつながる、お子さんたちを健やかに育てる、そういった街づくり、そういったものの大切さにも気づいていただけたらなというところで、今回この場をやってみるということで、私自身も楽しみにしているところです。
貝塚さん、そして木村さんから今回の取り組みに関しての意気込みをお話しいただきました。明日もお二方ご登場いただきまして、2団体 SDGs の取り組みについてさらに詳しくお話をお伺いしてまいりたいと思います。お話をいただきましたのは、学生服リユースショップ桜屋藤沢店の代表でいらっしゃいます貝塚直美さん、そしてチーム F の代表でいらっしゃいます木村真希さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。